は
どうしたらガを減らすことができるのかと、これを探求したいと思いますね。ですね。そこでまずガとは一体何かという、ガの本質ですね。ガとは一体何か、一言で言うとですね、ガとは時を止める心です。ガというのは一言で言うと時を止めるものです。
変化を嫌う、
変化を嫌うっていうのはなぜ変化を嫌うのか、一言で言うとその変化するっていうことはそれだけ時間が流れたっていうことですよね。時間が流れたっていうことを認めたくないので変化を嫌うんです。だから物を買いますよね。物を買う、ね、私たちの頭の中では物を買うと買った時のまま変わらないっていうふうに思ってしまうんです。だから捨てようとするともったいないっていう心が起きてくる。それは買った時には価値がある。ね。がっていうのは買った時のままだと思いたいものが。ね。
価値がそのままだと。
価値がそのまんま。実際はそこには時間が流れているので、その、やがて価値がなくなっていくわけですよ。だからどんなに価値があるものもその時間が流れれば価値がなくなる。ね、ところが例えば整理をするとかっていうことでね、何かを捨ててくださいと、ところが捨てられない、まだ使えるかっていう気持ちが起きてくる。まだ使えるから捨てたくないんじゃないんです。そのものの価値が変化してしまったことを認めたくないから捨てられない。なんでか、それは変わってしまったっていうことはそれだけ私は年を取ったっていうことを認めないといけないから。はい、そう、事実、どういう事実かというとですね、時は流れているという、うん、いとも簡単な事実。そう、だって時を流れる、時は流れているということを認めてしまうとですね、当然その先にあるものはですよ、時間の流れの先にあるものは死ですよね。自分が死んでいくっていうことを認めなければならない。だから死にたくないから時を止めたい。時を止めたいっていうことは世界は変化してはいけないんです。
死が近づいてくるじゃないかね。
そう。
このままいった
ら。はい。要するに死を認めてないっていうこと。
そう、死を認めたくない。
いずれ死ぬなんて勝手なこと言ってる。それは本当にそう思ってないって。
あ、思ってない、思ってない、全く思ってない。だからこれ一つ捨てられない、もの一つ、目の前にあるもの一つ捨てられないのはそれだけ自分は年を取ったということを認めたくない、ね、結局そこには時間の流れがあるんですよ。買ってすぐ捨てようって言ってるわけじゃないんだから、ね、なんで捨ててくださいって言ってるかというと、いや5年も10年も使ってなかったでしょっていうことで捨ててほしいわけですよ。だけど捨てるイコール5年10年経ってしまったっていうことを認めないといけないので捨てられないんです。つまり何かを捨てた瞬間、私は5歳年を取ったことになるんです。
いや本当に肉体別としたらもう心は捨てられないような気するもんね。
はい、これが一番認められないものなんです。 だから我が減らないんです。我が減らないのはなぜかって言ったら、それは単に死にたくないからなんですよ。必ず死ぬんだけど、それを認められないので、ね、だから時を止めるために時間は流れていないことにしようとするんです。
そんなこと思わないけど思ってんだ。
そうそうそうそうそう。
どこかに、
はい、無意識のうちに、はい、
意識できない部分、
はい。
はい、
そうだから整理ができないんです。捨てられないんです。捨てるイコール年を取るってことなんですよ。はい、
兄ちゃんもさ、整理するぞって言って、気合いだけは良かったけどなかなか進まんもんね、兄ちゃん。
それは捨てようとすると、その自分が時を、まあ時がそれだけ進んでしまっている、つまりそれだけ変化してしまっているっていうことを、こう何て言うんですか、認めないといけない。どっかでね、どっかで若返りの薬があってですよ、そのこの元に戻れるっていうのを期待しちゃってるんですよ、自分の中で。だからその使うかもしれないんですよ、いつか使うかもしれない。今の私は使わないかもしれないけど、だけど昔の私は使えたので、昔の私に戻ることができれば使えるはずだって思うんです。
戻れるはずないんだけど、そう
戻れるはずはないんですけど、戻れないっていうことが分かったら簡単に捨てられるんです。
死を認めることだからね。
まあ死を認めるというか、死が近づいてきているっていうことを認めなければならない。そう、元に戻ることはできない。元に戻ることはできないっていうことを魂に刻みつけていくことが整理という行為なんです。うん、つまり人生はやり直しができないんですよ。流れてしまったことは、もうどんなに、望んでいたことであろうが、不本意なことであろうが、もうやり直すことはできないっていう事実が整理によって見せつけられるわけ。整理をするまではひょっとしたら戻れるんじゃないかと思うわけ。若い時の服を残しておくと、ね、50になっても60になってもね、残しておくと。で、痩せたら着ようとかですね。痩せたらっていうのは、いわゆる若返ったらって意味でしょ。若返るわけないんですよ。
そう、
ね、だけど若返るってことはやり直せるってことなんです。自分の生きてきた時間というものが満足の生き方じゃないから、ね、だからやり直したいんです本当は。あの時に戻ってもう一度やり直したらいいなって思ってるんです、ね、でも整理をするっていうことはもうやり直せないという事実を認めることになるんです。
辛いんだね、それはね。
はい、
うん、やってもやってもやってもあるね。
はい、
困ったよ、ね、うん、そうやって考えるとなんか夢の中で生きてるような感じになるね。
そう、だから人生がやり直せないからこそ、うん、残された時間を大事に使わなくちゃいけない。それは生理によって知らされるわけです。片付けないで死ぬってことはですよ、死ぬと思わなくて死ぬってことなんです。
あ、苦しいよ、死ぬ覚悟できないで死ぬ。
だ、生理をするっていうことは、
自覚して死ねるっていうこと。
そうですね、生理っていうのは残りの時間を大事にしようという気持ちになっていくってことです。整理をしないってことはやり直しが効くって思ってるから、だからどれだけ今の時間を、ね、ぐーたら 過ごそうがね、だらだらと過ごそうが、どうでもいい過ごし方をしようが、やり直せるんだから。いやいやいや、やり直せますよ。自分の頭の中ではやり直せると思ってる。いや、変わってないもん、変化したよ。世界は変わってない、変わってない、変わってない。私は変わったかもしれないけど、ね、医学の進歩で若返るはずだと。時が戻るはずだと。そんなバカなことを思ってるから捨てられないんですよ。もの一つ。はい。だから何かを捨てるっていうことは、ね、それだけ前に進んでしまった、時が流れてしまったっていうことを認めるっていうことでもあるし、その進んでしまった時は戻すことができないっていうことを認めるっていうことでもあるんです。だからこれを片付ける、片付けるってことはね、整理をするっていうのは心の力が必要なんです。だから資料力が必要なんです。その力によって認める、何を認めるか。整理っていうのはただ物を捨てることだけど、ただ物を捨ててるだけじゃないんです。その元には戻せないっていうことを認める、やり直しをすることはできないっていうことを認める、それが整理なんです。だから整理をした後は残りの人生の使い方が変わってきます。ここが変わってくるわけです、ね、今まではこの使い方がダラダラしたものだ、どうでもよかった、欲に流れようがね、ぐうたら使おうがどうでもよかった。なぜか、やり直しが効くからです。いや、効かないよ、事実は聞かないけど、その事実を認めるのが整理っていう行為ですから。気持ちの上ではいつまででもやり直しが効くと思ってるわけです。
事実を認めるための行為が整理だった。
そうなんです。はい。だから例えば自分は何かに執着している、変えていかなくちゃいけない、変えられない。それは自分はね。年を取ったということを認めないといけないから、つまりあの時じゃない、若い時の自分とは違う。なぜならもう時はそれだけ流れてしまったから。それがどんなに納得のいく生き方じゃなかったかもしれないけど、でももう過ぎてしまったことをやり直すことはできない、ね、だからこれからの人生を見ていきましょうっていう意味で捨てていくんです。
ここには戻れないから、これから先だよね。
はい、
あるのは、自分にあるのはこれから先なんだよね。
そう、
それが長いか短いか分からんけど、
今から先しかないんだ。
そう、残された時間はここしかない。
戻れないんだからね。
そうそう、ところが過去に振り返ってしまう人はどうせ戻れるっていうところに立っちゃってるわけ。だからうじうじうじうじ、こう、あの時はどうだった、この時はこうだった、なんかなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだっていう過去のことを出して、苦しむわけですね。
そっか、そこに執着があるんだね、過去に。
そうそうそうそう、あの時に戻ることができる。例えば地震がありましたと、津波がありました、原発の事故がありました。なんで苦しんでるかって言ったらね、事故が起きる前に戻ることができる、事故が起きる前の暮らしに戻ることができる、私は何の悪いこともしていないからあの時に戻ることができるって思ってるから苦しいんですよ。
もう戻れない。
そう、もう戻れない、戻れないという人生が始まったんです。
それを認められないから、
そう、それを認められないから時間が流れていってしまうわけで苦しむ。そしてこの代償を国に求めよう、東電に求めようとしてる。結局お金が欲しいんじゃない、時間が欲しいんです。 あの時に戻りたい、それだけなんです、ね、国に賠償金を払わせて何が欲しいかって、ね、お金が欲しいんじゃない、ね、お金いくらもらってもね満足しない、何が欲しいか、結局過去に戻りたい、それだけなんです、ね、目が不自由になった人、ある時目が見えなくなったね、学校の先生がいて絶望に襲われたと、ね、悔やんだと、どうしてねもっと目を大事にしなかったのか、もっとこうああいうことができなかったのか、こういうことができなかったのかと、ね、そうやって悔やんでるっていうのは過去に戻ろうっていう気持ちなんです。もしあの時こうしなかったらこんな人生を送る必要はなかったのにって思っちゃってる、ね、だけどもうすでに目が見えないという人生が始まっている、ね、そして悔やんでる間もその目が見えない人生が流れていってしまってるんです。
うじうじしてしながら月日があっという間に流れてくるんだよね。
そうそうそう、
いつまででもああだったのにこうだったのにっていうことに過去 の, そのやってきたことに、
そうそうそう、
やってきたことにか、
はい、
執着してるから、
はい、そうです、
がが減っていかない、
がが減っていかない、そうなんです
なんか随分減ってた全然減ってない増えてって
よく見えるようにな
って、よく見えてきたんです
プッポ聞いてよく見えてきた。
それはやっぱりね、なかなか認められない、なぜかって残りの人生が短いからです。
短いよね、
結局ね、今自分が正されてる岐路っていうのはね、本当に人生の終わりに近づいてきたっていう事実ですからね、それを認めるっていうのはね、ものすごく時間がかかる。でも時間をかけてでも整理をして認めていかなくちゃいけない、そのための聴聞なんですよ、そのための修行なんです、ね、仏法を聞いて功徳を積んで、結局うーん何をしなくちゃいけないのか、それは自分の人生が、ね、そこまで進んでしまったという事実ですね、そこを認めないといけないと。非常にまあ当たり前といえば当たり前なんですけど、その当たり前のことが当たり前じゃないっていうのがね、認められないっていうのがあるんです。
頭では分かっててもやっぱり死を恐れてるんだね。
そう。
来なきゃいいなと思うよね、死ぬ時がね。
そう、来なければいいと思うから時を止めたい。
生きてれるかっていうことがもう短いんだなって、ここまで来たらあと何十年なんて、十何年、
まあ、私までまだ15年もあるじゃね
いやそこまで生きれるかどうかだって分からないよ、も
うそうそうそうそう、
私なんか明日分かんないと思ってな、
ね、だからどれだけあるか分からないけど、ね、そのもう戻ることはできないっていうことを認めないといけない。
そうね、
認めるっていう行為が整理なの。整理をすることによって時は動いている、かつ時は戻ることができないっていうことを認めていくことができるんですね。私たちはその整理をしていないために時を止めたいっていうか、止まってると思いたい、だから物を買うイコール価値が変わらないって思うんです、ね、だから物を捨てたくない。なぜか捨てるとその物の価値がなくなったということを認めないといけない。ふと考えてしまうんですよね、いつ買ったかってことです。これをいつ買ったか、ね、何年前に買ったか、昨日今日買ってね捨てようなんて思わないでしょ、はい、ふと見るんですよ、これが30年前に買ったものだとしたら、40年前に買ったものだとしたら、そうするとね、30年前に買ったものほど捨てられない、40年前に買ったものほど捨てられない。いや愛着だ、全く使ってないからね、この間30年間全く使っていない着物、30年前に買ったブランドのバッグ、 ね、10年前に買った高級な服、ね、着せれない。なんでか。それは捨てるイコール10年過ぎたってことを認める。捨てるイコール30年過ぎたっていうことを認める。じゃあ30年間どんな人生を送ってきたんだろうと考えてしまうんですよ、どうしても。うん、ね、大体適当に生きてますから適当に生きてますから。そんな真面目に生きてるはずがないです。私たち欲に流れてね、時間を適当に過ごしてきたんですね。時間を大事に使える人っていうのはね、この死を意識して残りの時間をカウントダウンしていく人じゃない限り絶対大事には使えないんです。だから欲がね楽しいでしょ。欲って欲ってね、僕もほんとね楽しいんですよ。して目の前にね5時間っていう時間が欲に流れてみてください。気がつくと5時間過ぎてるから。あっという間ですよね、欲っていうのはね。もう何でしょうね、1年っていう時間をね欲まみれで過ごしてください。簡単に過ぎ去りますから。あっという間に1年が過ぎていく。何が残る、何にも残らないから。素晴らしいでしょ。
お金の心配しないで
疲れだけが残る
疲れだけが
お金が減るということと疲れが残る、
借金が増える。
そうそうそう、いや欲っていうのはね素晴らしいですよね
欲のままに何十年生きてきたな。
浦島太郎っていう話してますか皆さん。浦島太郎ね、昔昔浦島がってね、助けた亀に連れられてってね、竜宮城へ行ってみればって、ね、目にも絵にも描けない美しさとかってね、うん、浦島太郎は2週間ぐらい遊んだと思って故郷が寂しい、故郷のことが気になって帰ってきました、ね、そして2週間楽しんだと思って帰ってきた地上はですね、ものすごく変わっていた、
ね、行き交う人もわからんかったな。
そうそう、どうしたんだ、どうしてこの世界は変わってしまったんだろうとこう思って、乙姫様からね、これだけは開けちゃいけませんよって言われた玉手箱、ね、だけどどうして自分は、ね、こんな風に世界は変わってしまったのかという謎が知りたくて玉手箱を開いた。すると、うん、自分はですね、もくもくもくとこの玉手箱からね白い煙が出て、白髪のおじいちゃんになっちゃったと、こういう話、これが浦島太郎。そこで皆さんに聞きたいですけど、この浦島太郎は竜宮城でどれだけ過ごしたんでしょう。
一生過ごした。
一生過ごしちゃった。
だから早くなんかそれ、
いや自分のことは綺麗な人いっぱいいるからね、
うん、だから欲にまみれてさ、
長いこと
そうなの。乙姫様のごちそうにひらめやまいのよ、
はいはい
はい、つまり70年ぐらい遊んだってことですよね。いや素晴らしいですよね、70年間遊んでね。
そんなに遊べたのかしら、本当に。
いや、だからそんなんだ
欲で過ごしてる間はあっという間だっていうことを、
あっという間っていうことを忘れてるっていうことだ。
そう、
いや、この話自分のことでないとって聞いてたんだけど、この頃そんな気がしてきた。
そう、つまり欲で過ごした時間はあっという間なんです。70年過ごした浦島太郎はね、
いや何十年過ごしたか分かんないけど、
70年かどうか分からないけど、まあおじいさんになるまで過ごしたんです。そうなんだ、ね、だから実際おじいさんだったんですよ浦島太郎は。
初めから、ね、
つまり玉手箱を開く前からおじいさんだったんです。
そうなの。
だから気づかなかっただけなんです。
あ、そっか。
そうでしょ、皆さんそうじゃないですか、自分が年を取ったということに気づかずにさ、
これ鏡なかったら絶対もう気づかないで、
そうそうそうそう、
シワシワも白髪
も、おじいさんになったっていうことに気づかずに、ね、実際そうじゃないですか、私たち欲に流れてさ、ね、毎年ね、時は変わらない時は変わらない時は変わらないってががね、世界変化しないように見ていくと、でも実際はどんどん私は年を取っていく、ある時気づく、世界が何か変わってしまったこと。
いや、体が痛くなってきて、やっぱり年取ったん
だな。そうそうそうそうそうそう、世界がね、まず変わる、見ている世界が変わる、そしてその謎を解くために玉手箱を開く、そうするとそうか、自分がそれだけ年を取ったんだということを最後に知る、まず世界の変化からね気づく、世界が変わってるってことはそれだけ時が流れたんです、ただ欲にまみれている間は時を忘れてしまうので流れたという実感がないんです。欲に流れてる間はですね、時が流れてるっていう実感が全くありません。
一生懸命働いてきたらもう欲だもんね。
そう、10年経って、
生きるためとは
ね。そうそう、あっという間に時が流れていくんです。はい。だからね、時がね、もう目まぐるしく流れていくことを感じなくなってきた時はですね、変わらないものが好きになってくるんです。例えば、紅白歌合戦とかね、大好きですよね。特に去年と同じ曲がいい。ね、松田聖子、なぜ、ね、歴代のあの人気だった曲を歌わなかったのか。
今年
はね、なんか上を向いて歩こうっていうのを歌ったと。よくなかった。
娘とね。
そうそうそう。そうじゃなくてね、あの昔流行った歌をね、歌ってほしかった。ね、なんで歌ってくれなかった、歌ってくれたらね、ああそうだ、松田聖子も変わってない、ね、あの時のまま、私の時も止まったままだったと思いたい、時が流れてるなんて思いたくない、なんでかって、それはね、時を忘れてきたからです。欲を満たして時が流れていったっていうことを認めたくない。私も本当こう振り返ってみるとね、欲にまみれた時間っていうのはね、あっという間に過ぎていきます。今日一日ね、休みだ、欲にまみれてください。気がついたらね、夜になってるから、あれ何やってたんだろう、何やってたんだろう、なんか肩だけ凝って目が疲れてる頭もなんか疲れてるけど、何やったんだ、何にも残ってない。私ね、大学4年生の時にね、もう、年3コマしかなかったんですよ、授業が、ね、当然のごとく欲にまみれました。まあもちろん活動もしたけどね、欲にまみれた1年間なんてね、あっという間ですよ、過ごしてみると、欲にまみれてみるとね、あっという間に1年が過ぎていく、ね、振り返ってみるとね、あ、遊ぶのには1年は短かったっていうのが結論ですね1年ぼっきりではね、そんな遊べないと、ね、やっぱりね、もっとね、5年も10年も必要だとでも実際5年も10年も過ごしても、欲でね、過ごしてしまったら5年10年なんてあっという間なんです。
いや、振り返る10年や20年はあっという間だ、はい、振り返ったら。
つまりね、私たちは、ね、例えば私だったら35になりますけど、じゃあ35年生きてきたかというと、実際35年生きてきたわけじゃないんです。欲に流れてる時間があったんです。欲に流れてる時間は時が忘れられているので、そう、生きてないんです、忘れてるから。だから実際は本当にもっと短い時間しか過ごしてないんです。もったいないと思いません？人 生って限られてるのに、寿命もね限られてるのに、欲に流れて時を忘れて過ごすなんてあまりにももったいないんです、時間の過ごし方として。
それは価値ある生き方っていうのは自分の中で、
いや価値があろうがなかろうが関係ないです。ここは欲に流れるイコール時を忘れちゃうんです。価値のある生き方だろうが価値のない生き方だろうが、もう私の中にその時間は存在してなかったことになるんです。だから例えば欲が起きる、ね、これから5時間という時間がある、欲が起きる、あねえいろんなことができるぞって言ってね、その欲が起きた瞬間から自分の中の時が止まって5時間後に行けるんです。素晴らしいでしょ。で
嫌なことを忘れることもできる、
そう嫌なことも楽しいことも全部過ごすことなく5時間という時間を過ごすことができる。すごいでしょ、画期的な方法じゃないですか。よく
嫌なことを忘れても何も変わってないもんね。
はい、そうだから時をそのままこう先送りにできるんです。だから欲っていうのは人生をね早回しできる。素晴らしいでしょ。いやーもう1年間ね時間が余ってるな、欲が起きる、そうすねプルーッとこう早送りして1年後に行けるんです。素晴らしいじゃないですか。気がついたら1年後
気がついた、振り返ったら1年も経っとったわ。
振り返ることはないです。振り返ることを整理って言いますか。
振り返らないの、あらあらあら、
そう、そうやって時をこう超えていく。例えばね、これから農家が始まる、ね、欲が起きる、そうするとね、気がつくと素晴らしいことに12月になってます。
本当だね。
そうそうそうそう、4月になった、よし今から農家が始まるぞ、頑張るぞ、ね、よしやるぞって欲が起きる、ね、そして気がついたらなぜかもう12月になって
る。それを欲としてでなくて仕事していこうとしたら、
それは時間を感じることができますね。それだけの時間を感じていくことができる。でもそれが欲として過ごしてしまったならば、その時間っていうのをきれいに流すことができます、ね、そうすると気がついたら12月になって、ああ終わった、この瞬間だけ時間を感じることができて、いやこれから休みだっていうふうにまた欲が起きると、気がつくと4月まで
こういくあっという間の冬休みだったってなる
もん。そうそうそう、自分の中で時が流れた時間は4月のこの瞬間と12月の私
感じてる。
そうそうそう
そうそう、何時間か
しか
季節のうちに感じてないってい
う、寂しい。
そうそうそう、これがいわゆる時を忘れるという行為。そうそうそうそう、欲に流された、つまり時間が流れている、実感がないまま時間が流れていく、年を取ったという実感がないまま年を取っていくことができる。浦島太郎のように自分が年を取った、おじいさんになってしまったという自覚がないままおじいさんになれる。だけどある時気づく、世界が変わってしまっている、ね、世界が今までと違うんです、ね、そうじゃないですか。今まで一生懸命農家をしてきた、農家をしてきた、ね、世界は変わらないはずだ、変わらないはずだ、変わらないはずだ、ある時気づく、息子に代を譲らなければならない、はたと止まるわけですよ。あれおかしいと、
これで
なんかおかしいと、なんでか、ね、こんなことになったんだろうと、
時が経ったんだ、
そう時が経ったんです。
気がついたのが今、
そうそう、気がついた
浦島太郎、
そう浦島太郎、そうそうそう、
気づいた時が今、
そう気がついたのが今、そう変わってしまった、うん、そう、そして自分も白髪の、うん、まあおじいちゃんというところまで言ってないですけど
おじいちゃんだ
わ、おじ
いまあでもね、浦島太郎のおじいちゃんの年って言ったら大体ねそれぐらいの年ですからね、人生50年の時代ですから、
うん、は
い、そういう年になってたってことです、ね、
遊んでたわけじゃなかったんだけど、やっぱり欲を追っかけてたんですね、
欲に振り回 回されてたということもわからないで気がつい
て、そうそうそう
そう、来たと、
そう、そう、
そう言われてみればまた、
はい、そう、その玉手箱に当たるものが生理なんです。
気がつかせてくれるっていうことが生理なんです。
そう。
生理をしないことには 始まっていかないと。
はい。はい。だから生理っていうのが今大事な時期なんです。身の回りの整理から、物の整理から、使わないものを一つ一つ整理していく、そういう時間がこの冬の時間なんです。はい、
あっという間終わってしまう。
ね。そうだね。そうしないと、時が流れてしまったという事実を認めることができない。はい、で時が流れてしまったっていうのは苦しいことです。だけどそれを認めないと残りの人生まで無駄に過ごしてしまうことになっちゃうと。
横並びで、
はい、
過ごすことになると。
そう。それ時を忘れながらまた生きてしまうわけです。
やっぱり残された時間はそうないよと思いながら。
はい、
整理をしないと無意味だなんだっていうこともわからないで、また過ごした。
無意味、まあ無意味っていうか結局時を忘れてしまってる、忘れてしまったっていう自覚もないまま、そう。
またズルズルと同じよ。
だって時が止まってるんだもん。がっていうのは時が止まってるんです。時が止まってるから変わらないんです、価値が。物の価値が変わっていかない、変化していかない。時が止まってるから。だから、物を買った瞬間に時が止まるんです。ね。物を買いましたと。そうすると、その物を買った瞬間に時が止まるんです、その物の価値が。だから私たちはこの執着で物を買うとですね、その買ったものは使いません。なぜかというと使った瞬間に時間が流れてしまうということに気づくから。
だんだん傷んで、
そうそうそうそう、
壊れていくと。
だから買うはいいけど使わないっていうのが、これが私たちの執着なんです。
大事にするとはまた違う。
使えばいいんだけど使わないということが執着。
そう、使えばいいんだけど使うっていうことは変化していくっていうことを認めないといけないんで、使っていくとだんだん使えなくなっていくし、使わないでおくとね、いつか使っておこう、つまりいつか使うまでは時が動かないっていうふうに思ってしまう。はい。だから買ったはいいけど、まあ大体1回か2回使って使わなくなるんです。そしてもうずっと触らないんです。
きっと高いもの、
高いものほど変化してほしくないから触らない。ところが結局自分の家にあるものはががついて変わらないものだから、存在価値を確認するために次のものが欲しくなる。だから執着にはですね、その有の執着と無の執着っていうのがあるわけです。執着っていうのはですね、変わらないものに対して起こします。変わらないものに対して執着を起こす。だから変わってしまっているっていうことに気づいてしまったら執着できないんです。 有の執着っていうのはあるものに対して、自分の持ち物に対してそれは変わらないんだと思って起こす執着なんです。
我の執着、変わらない。
そうそうそうそう。例えば何かね、高い服を買いましたと、そしたら高い服の価値を変えたくないので、うん、使わないと、
使わない、
ね、お金を貯金しますと、使ったらなくなるので使わないと、
うん、あ、それも無の執着。
そうそうそうそうそうそう。
無っていうことは形としてあるもの、
あるもの、つまり今自分の手元にあるものに対して起こす執着。具体的には使ってないものです。だって使ったら無常である、変わっていってしまうということに気づくので、だから使っているものには私たちは執着を起こしません。箸とかね、茶碗とか、毎日毎日使っているものには執着を起こしません。
下着とか
ね、執着しません。
下
着とかね、はい、いずれ使えなくなるということに、どうしても気づくからね、だから使っているものと使っていないものとの割合が必要あるわけですよ。執着っていうのは使っていないものに対して執着を起こす、ね、だから使っているものが使っていないものよりも多ければ使っていないものより多ければ世界が変化しているということを認めることができる、ね、反対に使っているものよりも使っていないものの方が多くなると、その瞬間から世界は変化しないということになるんです。
使ってないものっていうのは死んでるものだよね。
そうだけど死んでるという意識はない。なぜなら時は止まってるし、価値は変わらないものだから、ね、だから使わないイコール大事にしているってことになるわけ
と思ってるんだよね。
そうそうそうそう。
でも仏法から見たらもう死んでるものだもんね。
そう、その執着がどんどんどんどん増していくから、つまり、使ってないものが増えると使っているものが埋もれていくわけですよ、使ってないものに。で、使ってないものっていうのは使わないから変わらないと思ってるわけですね。
変わってるんだけど変わってないと。
そうそうそう。だって使ってない、触れてないから、触れて初めて、ね、変化に気づくから、使ってみて初めて、あ、これ使いにくいなっていう変化に気づくから、使わないでおいたら自分の中のイメージで物を見ることができるから。これと同じように家族もそう、見てるようで見なくなるんです。自分の中で子供とはこういう存在だっていうふうに見てしまう、ね、家族とはこういう存在だっていうふうに、奥さんとはこういう存在だ、旦那さんとはこういう存在だっていうふうに見てしまう。
日々変わってるのに、
そう、変わってるけど変わってないっていうふうに見る。なぜかったら変わっている、つまり使っているものの方が少ないからなんです。使ってないものに比べて、だから家族の中で存在価値を確認することができなくなるんです、うん、
同じ見え方を
してしまう。そう、毎日毎日同じようにしか見えないから、家族がね、同じようにしか見えない。
年取ってる
んだけど年取ってるようには見えないし、顔色が悪くても顔色が悪いというふうには見えないし、
意外と見てないね。
それはなぜかというと、自分のお家の中にあるものが使ってないものの方が多いからと、ね、使ってないものが増えると変わらないものが増えるので、自分の中でね、イメージ、実際はものは変わってますよ、無常ですけど、実際のものっていうのは触れるまでね、使うまで変化してることに気づかないから、使わないで置いている間は自分の中では変わってないはずなんです。そういうふうに世界を見ているので、世界は変わらない、 時は止まっている、私の時間も止まっているっていうふうに思えるわけです。だから永遠に生きられる、なぜなら時が止まっているから。だから欲にどれだけ流れても平均なんです。それは人生に限りがあると思ったら、欲なんてね、流れたらもったいなくてやってられませんよ。だけどその欲に流れて折れるのは時が止まっていると思ってるから。時を止めるためには世界を止める必要があるんです。だから欲しくなるんです。今度無の執着、
無の執着
っていうのは自分の中に、ね、ないものが欲しくなる。そう、人が持っているものが欲しくなる。
何それまた。
で、例えば自分は、ね、どんなにお金があったとしてもいいですね、年収1000万があったとしても、同僚がね1200万円の給料もらってたら、やっぱり1200万円ないとまずいですよね、同僚が。
そんなこと言ったって無理じゃん。
はい、
そんなこと言ったって無理や
ね。人が高級車に乗ってたら高級車が欲しくなりますよ ね。幼稚園のママさんがね、綺麗な服を着ていたらね、ああ私ももっと綺麗な服を着ないとって思っちゃうでしょ。ね、他のママさんが家を買ったら、我が家も家を買わないといけないですよ ね。幼稚園の子供たちがね、習い事を始めたら、ああうちの子供も習い事を始めないとって。
それはお金があればそうすればいい。
お金がなかったらですよ、旦那に働け、給料増やせ、
そんなの増えるわけ
じゃない。じゃあやっぱり私もね、パートでも働いてお金を作って金がないからいや実際そうやってんですから、うちの周りではみんなやってんですから。
そんなこと言った。
え、旦那の給料が上がらないなら、じゃあお金が足りないからっていうことでパートをみんな始めはってるんです。
共働きが多いもんで、子供預けて
旦那さんばかりの結婚をさて、自分が働くならいいけど、
自分が働いて少しでもお金を増やして、何を買うかって言ったら、人の持っているものが欲しくなる、ところが人が持っているものを手に入れても結局使わないんです。だから 2,3 回で飽きるんです。でまた他の人が持っているものが欲しくなる。貯金でも結局使わないっていう。あ、そうですか。だから今の自分の人生を満足できない、今あるものを大事にしようという気持ちじゃないんだけど、次から次へとこの欲しくなる、これが無の執着。はい、
わがまま
じゃないんですよ、自分に価値がないからなんです。存在価値を自分のもので感じられないので、人の方が価値があると思っちゃうんです。
あれも欲しい、これも欲しい、それも欲しい、
ね、だから人のものが欲しくなるんです。ところが人のものを買って自分のものにした瞬間、自分の価値が低いから満足できなくなるんです。そう、人の持ってるものは欲しいけど、それを自分のものにした瞬間、自分は結局ものを大事にできてないので、すぐに色あせてくるんです、自分の中で。それで無のものが増えていくわけ、使ってないものが増えてくるわけ。
自分の価値が低いから、何歩手に入れてもそのものの価値も低くなって しまうから飽きちゃうんだ。
そう、
自分の存在価値を上げないと。
そう、自分の存在価値が上がってないといけないけど、自分の存在価値を上げるためには、このまず使ってないものを捨てないといけないんです。ところが使ってないものにお金をかけちゃった結果、捨てられない。ここは
お金かければかけるほど捨てられない。
そう、でもお金をかければかけるほど結局ないものが欲しくなるんです。
うわ、悪循環も悪循環。
ないものが欲しくなって買う、でも買ったはいいけど価値がなくなる、だから次のものを欲しくなる、買う、買ったはいいけど価値がなくなる、ね、ああ結婚したいな、ね、結婚するまでは結婚結婚と、結婚した瞬間自分のものになるので、旦那の価値はこうゼロになるわけです。
自分の価値、
今度は子供が欲しいと、ね、そこで子供を産むと、 でも子供が自分のものになった瞬間に価値がゼロになる。
価値ゼロ
になるの。だからお前関心がなくなる。だからもうまた次っていくわけ。
それってガキの心。
それはガキですね。だからこの無の執着と有の執着、この無の執着によって有の執着がどんどんどんどん増えていくわけです。使ってないものが増えていく。使ってないものが増えれば増えるほど時が止まる。その結果浦島太郎になれるわけです。だからいくらお金があっても足りない、ね、お金があればあるほどその執着湧いてくるから、無の執着湧いてくるからね。だからあれが欲しい、これが欲しいって買ってしまう。買ったはいいけど使わない。なぜかって使えるものは限られてるからなんです。何かを使うっていうことは余裕が必要なんですよ、ね、欲しいから買った。でも使わないんです。余裕がないと。時間的な余裕がないといけないし、精神的な余裕がないといけないし、何しろ私たちの習慣を変えない限り新たなものはね使えないんです。今まで使っているものしか使えない。新たなものを買っても自分に合わないから。だからどんどん溜まっていく。変わらないもの、で変わらないものが増えれば増えるほど時が止まっていく。そこに整理をして初めて気づく。どれだけの時間やお金をかけてきたか。だから家族がいるのに家族のことが見えなくなるのは、それは結局使っていないものが増えてきたからなんですね。
家族に目をやる暇がないぐらいものが、
いや家族に目をやる暇がないんじゃなくて、その家族を見ても同じものしか見えないんです。同じようにしか見えなくなるんです。
自分の存在価値が低いから、
ね、それは存在価値が低いということもあるし、変わらないんだっていうところなんです。
うん、あ、そっか。同じように見てるから、
はい、
気がつかないんです。
しかも家族をないがしろにしていることにも、その世界が止まっているからね、気づいていかない。で実際の時間だけがもうボンボンボンボン過ぎていくんです、ね、だから整理が必要なんです。整理が必要っていうのはどこまで整理を必要かというと、少なくとも使っているものの方が使ってないものよりも多くなるところまで捨てないといけないんです。どれだけたくさん持っててもいいんです。使っていれば。
忙しいよ。いっぱい持ってると。
そう、忙しいです。
使おうと思ったら、ね、
そう。だから使ってるものが増えれば、使ってないものよりね。だから全てを整理する必要はないんです。使ってるものよりも少なくすればいいんです。もの
使ってる方が少
ない。使ってない
服だったら3枚使ってるんだったら、使ってないものは3枚以下にしないといけないんです。靴だったらね、使ってるのが1足だったら、使ってないものは1足以下にしないといけないわけです、はい、そう
なんだかんだ使って、
そうなんです。
あれで減らしたのに、
そうなんです、はい、ほとんど使ってないもの。
満足してるのに減らしたと思って。
そうです。
一度に履ける一足ですね、
はい、
服なら重ねて着れるちことも
ある。服はまあ回してるね、分だけしか実際使ってないんです。
そうだ、ね、
着回してる分しか使ってないんです。
着せんのしか着ない、ね、
そう、ね、じゃあそういうね、使ってない服を持っちゃいけないのか。いや持っちゃいけないわけじゃないけど、使っている分よりは少なくしないといけない。そうしないと世界の変化に気づかなくなって、浦島太郎のようにおじいちゃんになるまで時が流れ続けてしまう。時が止まっていると思ってね。 全てが手遅れになって初めて気づくわけです。
遅い
でしょ、遅いでしょ、遅い、そうそうそう、
私の人生は何だったんだろう、
そう、そうなんです。そうならないために必要なことが整理、ね、たかが整理されど整理、この整理というのがとても大事なんです。
そう、
そうするとあれも欲しいこれも欲しいという気持ちがなくなっていきます。なぜか使えないからですよ、
はい、使えないっていうことすら分からないで買い込むから、
そう、これは物も人も同じです、うん、結局その執着が強い間はあの人からも認めてほしい、この人からも認めてほしい、不特定多数の人から認めてほしくなる、ね、だけど整理をしていくとそんな不特定多数の人に認めてもらってもどうでもね、そんなどうでもいいと、そんなことね、やっぱり特定の人、特定の家族からちゃんと認めてもらいたいって思うようになるんです。
じゃあ外にいい顔するっていうのがそれなんだ。
そうそう、外にいい顔してしまうっていうのは、うん、結局使ってないものが使っているものを上回っているから、だからもう使っているものに目がいかなくなってしまう。
まず家の中からだね、本当にね、
はい、うん、いかにやっぱ使ってないものを捨てるか、そう、時が止まっているっていうことです。
気づかないで、
はい、そうです。だから時を動かしていただきたい、ね、浦島太郎になる前に浦島太郎になる前に全てが手遅れだったとなる前に整理によってその時を動かしてほしいんです。
白髪の坊主になった
浦島太郎の話はそれを教えるための
そうなんですよ、素晴らしい話でしょ、
欲にふけてる、
そう、欲にふけてる間に時が過ぎてしまってね、
そうそうそう、子供の話だと、
いやー本当にこう人生を物語ってるわけですよ、浦島太郎になるなよと、素晴らしい話でしょ
みんな浦島太郎になって住んで
る人がいるんですよ。最後の話にしろ、この浦島太郎の話にしろ、そういうことなん
だ。はい。
すごく仏教的なもんだ。
そうそうそうそう。
いやいや、子供のお話にしとくにはもったいないね。
そう、仏教的な話ですね、浦島太郎の話は。うん、はい。
竜宮城ってあんな素敵なとこある
んですか。そうそうそう、竜宮城っていうのはね結局欲にふけている時間のことを言
うんです
よ、欲まみれの時間に白髪のおじいさんになってしまう。だから今のうちにね玉手箱を開けてくださいと最後に開けるものではなくてね、今開けて、
そうだね、早うちに開けたらそれからの人生が意味があるようになるんだね、はい、
そうですね、
早いうちに、
はい、そういうことですね、はい、分かっていただけたでしょうか、整理が大事ってことね、整理、どこまで整理、使っているものが使っていないものを上回るところまで、ね、簡単でしょ、
比較的、
ね、比較的皆さん使ってるはずですからね、たくさん使ってるはずですよ、ちょっと整理すれば使っているものの方が多くなるはずです。
使わないなと思ったらもう本当にあっさり捨てるだね、
はい、
いつか、本当にその心と戦っていかなきゃならないね、いつって思ってしまう心と、
はい、そういうことですね、分かっていただけたでしょうか。 じゃあ今日は以上です。